おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
戦争に負けてわずか5年か6年。そんな国でありながら、日本は映画界に関しましては、国際映画界が揺れるほどの名作を、その5年から10年の間で連発するわけであります。その一発目が、1951年のことでありますけども、なんとベネチア国際映画祭グランプリ。黒澤明監督によりますところの羅生門、
はい、
あの映画の中でまた黒澤があっと驚くことやるのね。
え、何のことだ。
あれは黒澤が世界で初めてやったんです。熱い、全く熱い、三船敏郎が額の汗を拭いて、ふっと空を見上げる。太陽を撮ったでしょ。
おお。
じりじり照りつけるっていう太陽をキャメラで撮ったでしょ。
はい。
あれ、黒沢が世界で初めてやったの。あれから、世界中の監督さんが真似して、アラビアのロレンスでも、砂漠を歩きながら、額を拭いて、ふっと見上げろ、太陽を一発入れるのよ。
太陽は、それまで、撮れない。
撮ってはいけない。
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 まあ、よく虫眼鏡で太陽は見ないのとか、
それと同じことで、ね、レンズで太陽を撮るってのはね、もちろんそれはね、単なる仕掛けなんだけど、太陽をワンカット撮るっていうこと。それがいかにそこの湿度とか温度を観客に伝える手法としてすごいかという。カナさん驚いちゃいけない。この羅生門の後、世界がまたびっくり仰天する作品を日本映画の中で見つけます。それが溝口賢治雨月物語。
あ、見てないな。
これ溝口賢治ってのはワンシーンワンカットの人なのよ。でね、男がね、暗い沼みたいなとこ船で浮いてるの。そこをね、クレーン車の撮影カットで船に乗っている男の姿を捉えるんだけど、それがね、ほとんどね、360度近くふわふわし続けるわけ。
ワンカットなのに。
ワンカットなの。それで、溝口はあのワンカットをどうやって撮ったんだが、大問題になるわけ。わからないわけ、はい。クレーン車だと180度なのよ、
はい。
360度ありえないの
よ、はい。
これが驚くなかれ。溝口どうやったか知ってる？
わかりません。
手渡し。
嘘。
クレーン車を2台持ってきといて、振り切ったら一番てっぺんでキャメラを外して手渡す。それでそいつが撮ってる間に今まで使ったあのクレーン車を全員で奥へ引っ込めるっていうね。
隠して撮る？
うん。これはもう世界中が息を飲んだ。撮り方がわからん。それから、衣笠貞之助の地獄門、うん。これもカンヌでグランプリを取ります。
地獄門。
うん。ベネチア、カンヌで、全部、賞なんですね。で、もう、これ、まだ10年経ってないんですよ。うん、あの、ボロボロの戦争から。うん、だから、そういう意味で、やっぱ、凄まじい国民だよね。うん、まあ、こんな風にして、東宝が一本も自主で映画が作れないときに、貸し出した、映画監督たちが賞を取ったりして、
はい、
その間東映は東宝のお家騒動を起死回生のチャンスにしようということで、大川博史という撮影所所長が考えた方策が、2本立て映画興行、それを毎週やる、
はい、
すごい。毎週で2本立ての映画興行、月4週で、
あ、全部違う映画を。
そう。月間8本か。
そうですね。ああ見かけるようで、うん、は
い。だから年間で96本。1年間で96本撮らないと回転しないわけ。
はい。
東映大川は何を考えたか。これあなたなんか知らないか。俺なんかもうこれガキの時の映画館だからもう未だに覚えてる。年間で96本も作んなきゃいけないから、はい、もう1本で終わらしちゃ、もう種が尽きるんで。わかる？
連続もの。
そう。東映ご自慢三部作ってのやったわけ。はい、それで三本連続毎週見に来ないと、ストーリーが落ちないような。
そうか。
で、三週間連続で空いてるやつはどの辺か、日本の人口の中で。うん、子供だ。
ほう。
そこで、子供向け映画。他の映画会社がジャリスクイって軽蔑した、児童映画、子供向け映画を、東映は量産するわけです。その第一作が、わあ、耳に聞こえてきます。あの主題歌。ヒャラリーヒャラリーコ、ヒャラリーヒャラリーコ。 どこで吹くのだ不思議な笛だ。
笛吹き童子？
そう。ね。それからもう一つ、ベニクジャク。
ベニクジャク、それ私がないです。
ベニクジャクってあったのよ。
ないです。
これがなんと大当たりに当たるんでございます。
はい、
なんと東映系映画館。
はい、
この笛吹き童子とベニクジャクは、一本の映画館の観客動員が、なんと1万人を超えたという。すごいですね。この間スクリーンのあるほら舞台、
はい、
あそこにも腹ばいになった子供たちが全部並んだ。俺腹ばいで見てたんだよ。この続きまた明日のバラエティの上で。